ということでね、もう8月も、最後のね、第5週の土曜日ということで、今日はですね、アーリーサマースペシャルということで、スペシャルゲストの方に後ほど、ご出演いただこうかなと。もう本当に皆さんが待望のスペシャルなゲストの方に、まあ、この後お電話つながしていただいて、ご出演いただこうかなと、まあ、いうふうに思っております。こうご期待と思うんですが、まあ、そんな中ですね、和歌山放送では先日恒例の健康診断がねありまして、私もまあ従業員ですから、まあ、その健康診断にまあ参加したわけですね。まあ、いつものごとく、レントゲンとか、まあ、体重とかいろいろあるんですけども、毎回問題になることが実は一つあるんですね。またその話かという話に今なると思うんですけども、まあもう夜やからいいと思うんですけども、検便のねやっぱり問題っていうのが発生してくるんですね。で、検便をまあ取らないといけないんですよ。まあやったこともある人もない人もいると思うんですけども、取り方としてはね、トレールペーパーっていうペーパーがあるんですよ。これ多分もう病院とかでね働いてる方からしたら、あ、トレールペーパーねっていう感じでもう慣れたもんだと思うんですけども、あと和歌山放送で働いてる従業員の人も、あ、トレールペーパーねってなってると思うんですけど、そのトレールペーパーを便器のねところに水がありますね、下に、その上に、まあ、敷いて、でその上に、まあ、便をして、でそのトレールペーパーはちょっと水に浮く仕組みになってますから、でその浮くところにの上の紙の上で、まあ、その便にキュッとこうそのプラスチックのね先っちょギザギザになってる棒をシュッとして、でそのまあ取ると、まあ、そういう要領なんです。トレールペーパーの説明用紙には、トレールペーパーを水の上に敷く前にトイレットペーパーを 2,3 枚、まあ、ペラッと取って、まあ、水の上に置いて、でその上からトレールペーパーを置きましょうとなってるわけですね。私もその説明書きの通りですね、水が溜まってる上にトイレットペーパーを何枚かシャシャ、これ朝6時半ぐらいですよね、朝6時半7時ですわ、健康診断絶食やから水飲まれへんからね、でこのトイレットペーパー敷いて、でその上からトレールペーパーを敷いて、で便をしてチュチュッとそのプラスチックの棒で取って、あとは流すだけやと思って、ビャーンとこうジャンとね、この右のこの金具をジャンとこの洗う方にジャンとしたわけですよ。そしたらあのマンションに引っ越して5年、初めてかっていうぐらい便器の水位がゴボゴボゴボゴボゴボゴボっと下から上に上がってきたんですね。実家ではね、これは見たことありますよ。もう溢れんばかり、ちょっと溢れましたね、バッて。これね、トレールペーパーが朝から詰まったんです。どうしますか？朝6時半7時ですよ。まだ家族も寝てます、なんやったらね、エアコン効いてるから。トレールペーパーが朝から詰まったんですよ。参りましょう、せーの、らしくあれ。らしくあれ。改めまして、こんばんは。トレールペーパーが詰まりました、チェリーでございます。ということで、まあ、話落ちてないやないかって話なんですけど、まあ、トレールペーパーが結局詰まって、まあ、何回やってもその上にゴーってこう水がもう、まあ、もう正直こぼれたし、何回やってもちょっとこぼれる、もうギリギリまでグワーって上がってくる、もう明らかに詰まってるんです。でこれはやばいと思って、まあ、詰まってるもん取らんことにはと思ったんですね。で、まあ、とりあえず思ったのは、ゴミ袋というかスーパーの袋ね、ビニール袋、あれを右手にはめて、まあ、とりあえずなんかわからんけど何かが詰まってるんやったらそれをもう取り出すのしゃあないから、便器の中に水を手をガーッと入れて、水の中からガーッと引っ張る、引っ張るったって何も見えないんですよ、分かれへんけど、とりあえずガーッと引っ張る。なんかそのやっぱりトレールペーパーの残骸みたいなものがもろもろもろと取れると思ったら、今度はこの手に突っ込んだ腕のこの隙間から水が手にブシャーッと入ってくる。これはね、盆明け8月17日の月曜日、朝から俺は一体何をしてるんだと、朝から便器に手突っ込んでね、びしょびしょや、しかも詰まってるし、でもう最悪の状態ですよ。だから奥さんが起きてきたんで、いや奥さんごめんねと、トレールペーパー詰まってもたと。でこれ解決策としては、もうクラシアンを呼ぶかね、すっぽんゴムのね、シュポシュポってするやつ買ってくるかしかないわけですよ。でね、水道屋さんはこれタコつきますから、しゃあないから、僕朝何時ですかね、港南が9時に開くでしょう。だから奥さんに言うて、ちょっとトイレ他のとこでしてきてっつって、他のとこでしてきてもらって、朝8時半過ぎですか、車に乗って、奥さんの車に乗ってですよ、すっぽんコーナーまで買いに行って、で まあ、朝私10時出勤やし、その日健康診断やから出勤せなあかんのですけど、そのすっぽん、人生で初めてかな、あのすっぽん使って詰まり物を取るというのは。それをこうキュッね、やってバッと引く、キュッてやってバッと引く、キュッてやってバッと引く、そういうことを繰り返してですね、まあそこから先の描写はね、もう汚らしいんで言いませんけれども、まあ何て言うかな、引力と重力知らんけど、その力学的作用でね、まあ詰まり物を取り出して、まあ最終的にはジャーッと、まあそのトイレの詰まりをね流すことにまあ成功したと。いやー本当にね、辛い8月でしたね。もう今年の夏の思い出は他にないんじゃないかっていうぐらい、残念な夏でございました。皆さんもトイレの詰まりには気をつけましょう。そしてトイレペーパーの下にはね、あのトイレットペーパーは引かない方がいい。トイレペーパーだけで十分。今までもね、トイレペーパーの上から便をして流しただけでもちょっと詰まりやすいというか、水位が上がってきてるなって思ってたんよ。だから僕2回方のうち1回目はトイレットペーパー引かずに取ったんですよ。それやのに今回なんとなくこう、なんかいたずら心じゃないですけども、なんか気が乗ってしまってね、トイレットペーパーを引いて、トイレットペーパーを敷いて便をしたっていうのは、私にとってはもう一生の不覚ですね。もうこれからは、そういうことはないように、したいなというふうに思ってます。皆さんもぜひお気をつけくださいということで、実はですね、このオープニングで今日のスペシャルビッグゲストで出ていただいてですね、たっぷりとお話しいただこうと思ってたんですけども、もうこの曲あと30秒になってしまいましたんで、この CM の後ですね、ご紹介ご登場いただきたいと思います。それでは今日も30分間よろしくお願いします。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
和歌山海南エリアと新宮エリアは 94.2MHz
942
AM と FM、 ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
さあ、それでは喋りすぎましたんでいきましょう。マイクで直撃教えてチェリーアーリーサマースペシャル、すべてはこの人に聞けということで、マイクで直撃教えてチェリーアーリーサマースペシャル、今週はですね、第5週の土曜日ということで、ビッグゲストこの後呼びたいと思います。スポーツ実況から代打放送まで何でもお任せ、この方です。中島ゲイアナウンサーです。もしもし。
もしもし、すみませんね、あのね、
中島ゲイアさんですか。
あのモノマネをしてもいいんだけど割と中島さん普通に怒りそうだって言
われてきますね。違いました。
もうね、本題化して、
あ、どうぞどうぞ。
いくら穴埋めレディオだからってね、あなたね、正直オープニングトークね、この人に私今までね、喋りが下手かって怒られてたのかってね、怒りですよ。照れ笑いしながらタイトルコールに行ってる人に怒られてたのかと。もう情けないね。
いやいや、すみません、自己紹介お願いしてよろしいですか。
はい、和歌山放送に5年というそこそこの期間を務め、そこそこの実績を残し、そこそこの評価を受けながら、現在超二流のフリーアナウンサーとして活動しております。河合です、よろしくお願いします。
どうもご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。まあでもね、和歌山放送実はあの先月、今月か、あのヤニコイラジオ昼一番に出させてもらってるんで、
らしいですね。
本当にね、久しぶりでもないんですよ。いや、
でもそれはあの本社では流れてないですし、あの、はい、ラジコでも聞けないですから、本当に放送されたかどうかっていうのもね、保証もないですから。
それをね、こっちに言ったら、まあ、田辺支局に確認しろ
って。いやいやいや、そんなんだって田辺支局も忙しいのにね、河合が出てますかって、河合って誰って言われたら困るじゃないですか。
まあ確かに、本当に和歌山放送の歴史の中で最もどうでもいい人物ですね。
いやいや、最もではないですけども、まあここ近年で言うと、まあ最もに近いかもしれませんね。
まあ誰とは言わないけど、1位2位3位ぐらい争ってるかな。
いやいやいやいや、今日はですね、まあ、あの河合アナウンサー出ていただくのが今年の多分1月ぶりぐらいだと思うんですよ。
そうですね、1月の最初の放送と次の週の放送、2回出ましたね。
そうで、本来だったらあの今年の夏にね、あの、まあ、スポーツアナウンサーとして河合アナウンサーが和歌山に仕事で来ると思うんで、そのタイミングで、まあ、ちょっと出ていただこうと思ってたんですけども、まあ、こういう情勢ですんでちょっと来れなかったということで、お電話でご出演いただいたわけなんです。
もうあの本題貸してもらっていいですか。
どうぞ。
まだね、チリさんにもこれは伝えてない発表なんですけど、聞かせていただきます。
はい、
和歌山放送パーソナリティ兼ディレクターチェリー はあ、来月末をもって和歌山放送を退社しフリーに転身します。
せえへんわせえへんわ、勝手に発表せんといて。ちょっとやめて、民間放送健康保険組合結構手厚いんやからやめてよ。
あの内部情報だけど、あの私さっきのオープニングトークを聞いて確信しました。
確信した。
もうあなたはね、室内外されすぎた。
あ、そう、室内外、
そう、
あ、そう、
もう昔のね、どう猛さは消えてますね。
そうかな、僕昔からどう猛じゃないよ、結構会社には従順よ。
いや、あのね、10年ぐらい前にあなたを姿見かけたことあったんですよ、入社試験受けに来た時に。
はいはい。
その時は、なんとなく顔に笑みがまだ称えられてたんですね、なんですけど、2年後ぐらいにはその笑みが消え、どうもなめつきになってたんですよ。
それはそれなりの理由があったんだと思うんですけど。今はね、あの平和に暮らしてるんで、家族もいますから。いや、そんなことは、
いや、それがよくない。
河合さんの、私のことはいいんで、
あ、いいのかな、
あの、今日はマイクで直撃オステーティチェリーのアーリーサマースペシャルということで、まあ、河合アナウンサーが、まあ、選ぶというかね、河合アナウンサーが見た最近の和歌山放送の気になる事情っていうのを私は何でも答えると、そういう趣旨でいきたいなと思うんですよ。
わかりました。もうね、すっかり在職中より聞いてますからね、和歌山放送ね。
それが一番問題。最近気になることあります？
そうですね、じゃあまず深井亮アナウンサーミュージックプラスです。
深井亮アナウンサーのミュージックプラス。
そうです。
それはいつ放送ですかね？
この間日曜日の5時50分から、これまだ明華選手、
小田川さんがね、番組がちょっと、あの、今小田川さん、まだ病み上がりということで。
そうなんですね。深井さんがミュージックプラスをやっておりました。
はいはいはい、やってましたね。
で、まあ、平日も土日も流れてるミュージックプラス5分バージョン、これは角堂アナウンサー。
そうですね、そうですね。
で、今月は夏をテーマに、5分版のミュージックプラス、
はいはい、
そして深井さん10分版のミュージックプラス、テーマが夏っぽい曲。やられた。
そうか、夏っぽい曲か。夏っぽいってことは決して夏の曲ではない可能性もあるってことですもんね。
ただ、ね、確かアイコの花火が流れた気がするんですよ。
じゃあ夏の曲ですね。
いや、でもこれの瞬間に、これ推しの3代目じゃないかって、ちょっと気がしたんですね。
ああ、深井アナウンサーだから、初代が河合アナウンサーでしょ。で、2代目が小田川さん で、小田川さん今ちょっと、その病み上がりなんで、あの、代打で角堂さんがやってるんですけども、じゃその次を狙えるポテンシャルがあると。
これはね、夏から夏っぽいで変化球交わしてきた、これは楽しみですね、将来が。
確かに、あの、深井アナウンサーも、ね、私まだあんまり喋ったことないんですけども、
はい、
まあ、ほとんど誰とも喋ったことないんですけど。
コミュニケーションが生きてないじゃない
か。コミュニケーションが希薄な会社で、あんまり喋らないんですね。おはようさん、お疲れさんぐらいしか言わないんですけども、はい、天然かも分かりませんね、彼女は。
あ、まあ、放送ではまだ分かんないですけど、そうなんですか。
うん、天然やと思いますよ、なんとなくね。
あ、最初アナウンサーが結構しっかりしてる。
そうですね、彼女は、まあ、これもあんまり喋ったことないんですけども、おはようさん、お疲れさんしか言ったことないんですけども、
はい、
あの、天然じゃなくて、あの子はしっかりした、タイプかなという
感じ。そうですね、元はね、営業、広告会社の営業されてて。
なんで知ってんねん、なんで知ってんねん、あんた書いてある、
書いてあるんで、全部。
どこに書いてんのよ。
だからツイッターとかで、
見るなよ、
FM 大阪に出た時の話も書いてありましたよ。
なんでそんな見るなよ、もう関係ない会社のツイッターを。
しょうがないじゃない、ここじゃ番組のためにやってんだよ。
そんなんだってね、あの、河合アナウンサー、私は河合アナウンサーの面白さをね、知ってますから、
はい、
あの、河合アナウンサーがそうやってね、会ったこともないまだ見ぬ女性アナウンサーの情報を逐一チェックしてることは、あの、微笑みを持って対応しますけどね。
そうよ、
当の深井アナウンサーとか最初アナウンサーからしたら、もうキモい以外の何もでもないですよ。
当たり前じゃないの。いやいや、こっちは失うもんないんだから、いくらでもキモいって言いなさいよ、になったら。
いや、失うものはありますよ。やっぱりそれでも失うものはありますよ。
キモくてどうぞって感じですよ。あの、新番組のタイトルでいいですよ。
いやいや、そんな番組誰が聞くねん。
こうやって番組の話題にさせてもらうのはちょっとね、我慢してほしい。
あ、なるほどね、番組で喋るぐらいにはええやないかと。
そうよ、別に会いに行くわけじゃないんだから。
いや、でも会いに来るじゃないですか、あなた会社に来るときあるじゃないですか。
それは別に誰ともなく会いに来たんだけど、普通に嫌がられてるだけなのよ。
そう、だから毎回誰ともなく会いに来て、みんなに不審がられてますから。
そうなんですよ。あの、で、ちょっと計算してみたんですね、あの、宮本純子さん、元アナウンサーの、
はいはいはい、
で、まあ、宮上さんは、宮上明子さんは大体今年に1回か2回ぐらいいらっしゃってるんですかね、
そうですね、
曲に、
うん、
で、宮本純子さん最近来たのが3年半前ぐらい。
あ、そんな前かな、この1
だと思います。この間来てますかね、
1、2年の、この1年の間にも来たような気がするかな。なんか和歌山で仕事が、研究のなんか仕事があって、どうたらこうたら、
まあ、それにしてもまあ1年、
まあ、2、3年に1回ですね、
うん。私ですね、これまで4年半なんですけども、15回行ってます、ね。
こちらでそれはあの仕事があった時ももちろんありますけどね。
そうですね、仕事があったのはそのうち3回です。
あ、ほとんど仕事ないやないか、関係ないやないか。
単にあの目的もなく遊びに行ってるんですけど、そうなんです、やっぱりみんなね不審がってますね。
そうですよね、だから最初のうちは河合アナウンサーがあまりにも頻繁に和歌山に来るんで、はい、あの和歌山に女がいるんじゃないかというような邪推をしてる人もいましたよ。
はあ、甘いね、浅いね。
浅いね、
浅い浅い。
河合に女がいるわけがない。
そう、それにプラス、それ普通の人じゃないですか。
そうですね、
私こんなルール乗っ取らないんで。
そうなんですよね、私も河合アナウンサーのことよく知ってるんで、いやーそうかなと思いながら、でもあの真っ当な感覚を持ってる人からすれば、そんなにね仕事も仲間もいないのにあの頻繁に来るということは、やっぱりそれは女かなっていうね。
何をつまんないこと言ってんねん。面白い番組作れよ。
面白い番組なんかできるか、面白い番組なんか。
いや、なんでさ、頑張りなさいよ、やろうとしなさいよ。
30分埋めんので精一杯よ、こっちは。毎週毎週、
ね、本当に繰り返し言うけど、さっきのオープニングトーク、私あの電話途切れ途切れで全部聞けなかったんだけど、ひどかったですね。
その
こと
あんた途切れてる時大爆笑、報復絶倒よ。
本当ですかね。まあ、あのオンエア聞きますけど、
聞かんでええよもう。
じゃあ次聞かせていただきます。
どうぞ。
赤いゆかりアナウンサー、ミュージックカタ。
え、ミュージックカタ、
多すぎ、多すぎ。
あ、ミュージックなんちゃらがもう多すぎると。
そう、もうミュージックファイル、ミュージックヒュッケ、マイフェイバリットソング。
確かに
もう赤井さんね、音楽に取り込まれちゃうんじゃないかと。
音楽のね、沼に溺れてしまいそうですよね。
そうよ、
確かに
ちょっと多すぎますねこれね。
そうね、ミュージックファイルとかもうちゃんとあれ毎週作ってますからね。
そうなんですよ、やっぱ赤井さんそのあたりマメでね、しっかりとこう構成とか、1992年への音楽の旅とか
やってるよ ね、
やってますからね。
そうそう、ミュージックフッケとかもちゃんと作ってますよ、毎週土曜日とか金曜日に。
これは大変よ。
大変ですね。
いやだからこの辺を私に送ってほしいってことであえて言ってますよ。
なるほどね。だこれをしも本当はね、今実はね、まあ、この話マジな話なんですけども、
はい、
演歌歌謡界もね、はい、いわゆるキャンペーンがなくなってるじゃないですか、
うん、
新型コロナで。
そうですね、
それこそ東京やったらよくニュースになる、なんとか商店街のレコードショップ丸々でヒット祈願がどうたらこうたらとか、あんなん全部できないわけですよ今ね、
うん、
現状としては。
はい、
そうなるともう勢い電話インタビューがもう引き合いがすごいわけです。
やっぱりこれ推しの時代が来たのか。
そうなんですよ、今ねこれ推し月金でやってもいけるぐらいですよ。
そうか、だからまあね、別にどこのに入れるってのは言いづらいですけど、まあ、帯でねベルトでやればいいんじゃないかなって気はしてきますね。
そうそう、もう月曜日定畜、火曜日クラウン、水曜日どこどこコロンビアみたいな。もうそんな感じでね、月か水も金でも毎日やってもいけますよ。
これさ、パーソナリティをどうするかですよね。
いやだからそれはまあね、小田川さんがベターなベストなんですけども、うん、小田川さん今病み上がりで大変やから。
だね、私がね和歌山放送の名を引っ提げてバリバリ活動しますよ、うん。
いやいいですよ、別にそんなことしてくれなくても。現役の人間でちゃんとやりますから、そんな別にね、辞めた人間が和歌山放送の元の看板でバリバリ仕事なんかしなくても、それ結構ノーサンキューですよ。それは
あのね、あの5年間のあの実績で堂々とこうやって番組出てきてること自体がおかしいんだから。
いやそれはやっぱりね、記録よりも記憶に残るアナウンサーと。
まあもうねそれでいいよ、
そうでしょう。
10年後見てなさい。
あ、10、まだ今から10年後ですか。
もうこの音声を元にして、うん、ゲストカフェサタデー出てましたね。10年前に実は出演されていたんですね。
え、
はい、そうなんです。
そんな、
ちょっとその時の音声を。
そんな大物になってる予定なんですか。ゲストカフェサタデー出られるぐらいの大物になってる予定なんですか。
もうゲストカフェサタデー2週ぶち抜きですよ。
2週ぶち、そんな人今まで前代未聞ですよ。
あのね、ずっと電話でつなぎ、1時間ずっと電話つなぎっていう、まあ、過去にはゲストもいらっしゃいましたし。
それ可愛くディレクターってる時でしょ。
その時ですけど、まあ、それぐらいの大物に私はなります。
ああ、そう、まあそれは期待できますね。
はい、じゃ あの次行かせてもらっていいです
か。あ、まあ、はい、どうぞ。まだあるんですね。はい、
穴埋めトークの見本。
ほっ、いい、穴埋めトークで失礼な、穴埋めトークの見本ね。まあ、はい、河合アナウンサーはですね、この間まあ、和歌山放送の穴埋めとは言いませんけども、いろんなね、この埋め草的なと一緒やな。
ほぼ同じじゃないか言ってること。
まあそうですね、サス番組ね、サスプロ番組の、ね、はい、全然オブラート包んでないですけど、そういうその、まあ、スポンサードだった番組の後にできたスポンサーのない音楽番組 についていろいろ研究されてるようなんですけど、まあ、そういうのを、まあ、あの口汚い人は穴埋め番組と言うんですけども
口汚い言い捨てられたの前、まあ、それはさておき、これ推しでこれは素晴らしいっていう穴埋めトークがあったんですよ。高橋真理子の紹介だったんですけどもデドロ&カプリシャスとしてデビューしそこからかやられたっていう感じだったんですよ。
なんでやねん。それ基本高橋真理子といえばペトロ&カプリシャスの、2代目ボーカリストかな、
まあ、そうなんだけども、うん、あのこれは私の感覚から言うと桑田佳祐は歌手ですって紹介してるようなもんなんですよ。これで時間を稼いでるんですよ。
違うわ、小学生の作文ちゃうんやから。まるまるくんとまるまるくんとまるまるまるおくんと遊びましたよってマス目埋めてるんじゃないんですよ、こっちは。
完全に埋めてる。
いや、じゃあやっぱり高橋真理子っていきなりね紹介してもまあ分かると思うんですけど。でもね、でもあのジョニーへの伝言ね、
はい、
あれペトロ&カプリシャスのヒット曲のはずなんですよ。
そうですね。
ね、はいはい、ということはペトロ&カプリシャスは高橋真理子のヒット曲じゃないから。アルバムは そこも含めての確かアルバムやったんですよ、あの時紹介したのはね。
なるほど。
だからペトロ&カプリシャスのっていうのを入れたんですよ。
これね、あの非難してるわけじゃないんですよ、
ええ、
基本を抑えてると私は評価してますね
いや高橋真理子の純粋たるニューシングルの紹介やったらそんなこと言わないんです。今回は、ね、毎年続けてきたソロになって毎年続けてきたライブ、毎年やってたアルバム、ライブをいよいよもう今回で終わりにするという節目のアルバムやからそういう原稿になったんですよ。
なんか苦しい答弁だな。
苦しくないよ、これはもう私ちゃんと原稿作ってますからビクターの資料見ながら原稿作ってますから。
あの今でも嬉しいですね、あの、そうやってチェリーさんが仕事に対するプライドをまた見せてる。
いやいや失礼な、わしはずっとプライドを仕事してるわ。
じゃあでも来月末で次に転校でさくらんぼ企画作るじゃないですか。いやい
や、フリーで仕事があるわけないやろうが。
今担当してる番組をそのままフリーでやればいいんじゃない
の。何のメリットがあんのよそれ。
いやそれ会社が喜ぶとかあのチェリーさんのフィールドが広がる可能性がありますよ。
フィールド広がりますよ。だから僕はもう民法憲法とね民法年金に入ってたらそれでいいんですよ。
最初はな、
は
局内で G に遭遇
きた。 G
に遭遇したと、これもツイッターに書いてあります。
河合くんがおった頃もゴキブリって多かったですか。
ゴキブリまあちらほら見ましたね。
あちらほら。でね、ここ何年かちょっと収まってたんですけども、
はい、
今年はその梅雨が長かったからなのかなんかよく分かりませんけれども
、はい、
ゴキブリ結構一時すごい多くてね。
ああそうか、
うん、よう見ましたよ社内で。最初アナウンサーからしたらね、
はい、
やっぱりその前職からまあ若い妄想に移ってきてですよ、まあそんなフジテレビとかね朝日放送みたいな社屋ではないにしろですよ、
うん、
和歌山放送ってラジオ局ね自社ビルですわ、もっとキラキラしてると思うじゃないですか。
バッチリよ、
バッチリよと思って1階のねあのサンサル前の汚い廊下歩いてたらゴキブリがおったって。
ちょっとケアが必要かもしれないですね
そうですね、やっぱりケアするべきですかね。
またやったらね、
どうケアしてんよ。ゴキブリ大変やったな、かわいそうやったな、ゴキブリ大丈夫かって言うたらええんか。
いや逆効果ですね。
あそうやろ、
我々は何を言っても逆効果になっちゃうから。
そっか、だから俺おはようさんとお疲れさんしか言ってないやないか。
そうね、リスク管理がバッチリ
だね当たり前。
ここで白道さんにやっぱり託さなきゃ、
あそうやな、そうやな。
あっても私ね白道さんのアナウンスをずっと最近聞いてるんですけど
聞かんでええって、聞かんでええって、もう他のことしときなよ。
結婚もされて、
そうです。
でやっぱりしっかりアナウンスとかものぐんぐん上手くなってるじゃないですか、もともと上手かったけど
そうやで。で今中川アナウンサーもいないですか、もう白道さんに追うところ大きいのよ。
そうよ。でね、まあ、ちらほら聞いた話だと育ちもいいじゃないですか。
ああ、なんか、誰だっけ、杉田玄白の親戚やったっけ、何だっけ。
その人ね、なんか違う、ごめんなさい、それボケてるんでしたよね。
いや、ボケじゃないよね。なんか、でも医者のなんか知り合いの知り、松江やで。
うん、ああ、なんか使ったな。
うん、多分今のマジやで。
まあ、あ、そうかそうか、うん、そうでしたっけ。
杉田玄白の松江やで。
あ、そうなんですか。
うん、その、河合くんみたいなその雑草アナウンサーとは違いますよ。
もう本当に犬にしょんべんかけられたんですよ、雑草だから
ね、
こっちはな。
本当にね、ペンペングさんみたいな男と違いますからね。
本当に、いやだ、そういうね、麗しい、高貴な女性と一緒に仕事ができたことは、私は光栄でございます。
え、河合アナウンサーって、角度アナウンサーと一緒に仕事してるんですか。
一緒にして、あ、一緒に、そうか、そうすると語弊があるか、一緒に仕事したことはない
な。ないんかい ないんかいな、あんた。
同じ時期に同じ会社にいたってことで一緒にってことで
同じ時期にいてます。なんか全然何のイメージもない。一緒に放送もしたことないでしょ。
放送したことないですね。1年ぐらいですよ、1年ぐらい。
あ、だから角田アナウンサーは2015年の4月入社ですよね。
そうか、じゃあ本当1年ですね。
で、川谷アナウンサーは2016年3月に退社したのかな。
そうです、
ね、だから、まあ、一応1年間は一緒に働いたってことになってるんですよね。
なってる、まあ、なってるけどね。
さあ、またあるんですか。
そうですね、これはもうまた、わざもう文句ばっかり言っていけないけど、浦和歌山放送ニュースが最近薄いっす。
いや、これはもうね、あの河合くんはじめリスナーの皆さんにも心から謝罪したいですね。
本当もうね、
否定できない。
この間もびっくりしたのが、あのチェリーさんが河合の話ばっかりで情けないわみたいなチラッとした言葉がかけらぬように残ってたんですよ。編集、まあ、ミスというか編集しきれてない。
はい、まあ、切れやんとこってあるからね、どうしても。
そうですね、かけらが残ってて、ああ、また河合の話でお茶を濁そうとして、さすがに両親が咎めたんだなって思いました。
浦和歌山放ニュースね、最近しんどいんよ、
ラジ
オ。
これがね、
聞くまなくてね、ラジオ。
まあ、ラジオ、まあ、聞けなくても、うん、普段 の、 その会社内でネタはなかなか集まらないんですか。
うん、会社もう今すごい仕事忙しくてね。
そんなにですか。
今日は河合くんがもっとネタ送ってきなさいよ、あなた。
いいんですか。
そんだけ和歌山放聞いてんねんから。まあ、実際僕あれですよ、今浦和歌山ニュースネタ考えるときはいろんな人から来る LINE あるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、河合くんとか、あるいはその辞めた H ディレクターとかね、はい、毎日のようにみんなやり取りしてるじゃないですか、うん、
はい、
それをずっと1週間2週間、この番組ため撮りやから2週間に1回遡って、はい、それをメモしてるんですよ。
相変わらず陣容としては同じなわけですね。
そうそう、一緒です。
これじゃもうチェリーさんが退社してからも多分この番組続きそうですわ。
そう、だから退社前提で組み立ててやめろって言ってんね。もう和歌山には来る予定はないんですか。
予定はいっぱいあります。
うん、
あの和歌山事務所開設というのをもう着々と練っておりますので。
河合アナウンサーオフィス河合の。
そうなんです、だからあのオフィス河合の和歌山事務所ができたら、
うん、
和歌山放送から発注されても、うん、局としては交通費を払わなくていいんですよ。
あ、まあね、それはそういうことになりますよね。
そういう名目になるから、
うん、
私和歌山事務所を作り、
うん、
音楽番組を担当したいという思いを抱いております。
なるほどね、和歌山放送で作っているいろんな音楽番組を、まあ、河合アナウンサーが制作すると。じゃあまたコロナ収まってたらね、あの河合アナウンサーに来ていただいて。
はい、そうですね、またあのお会いしましょう。あとね、家探してるんで教えてね、和歌山の物件。
じゃあ、あの探しておきます。ということで、河合アナウンサー今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、エンディングです。8月のエンディングテーマはハンブレッダーズでレディオガールです。ということで、今週はですね、らしくあれ第5週、アーリーサマースペシャルということでね、河合敦アナウンサーをゲストに迎えて、河合アナウンサーが、気になる和歌山放送のあれこれについてお話しいただきました。いやー、ひどい内容でしたね。だいぶ編集したんですけども、編集してこれですからね。河合アナウンサーの鬱憤っていうのは本当に溜まってるんだなっていうことがよく分かりました。ちょっと和歌山にね、来てもらえないのが残念なんですけども、また、コロナが落ち着いたら来てもらって、河合アナウンサーのしょうもない話を堪能したいと思います。ということで、そろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと、あ、私だけでしたね。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。母の